Welcome to the Global Eco Talk Show today. This show is held in Kobe, Japan. And our topic for this month is about Abuja, where Swazia's office is located, and what we are doing as a Swazia member, and the Japanese education, which is starting since last year, and we want to talk more about it, so that you will know what we are really doing in Nigeria. And I am the founder of Swazia, Support Women and Children in Africa. My name is Hideko Nagashima, and I'm looking forward to hearing from you meantime. So please feel free to call me if that's possible. Okay? グローバルエコトークショーをお聞きくださりありがとうございます。このラジオショーは日本神戸より放送されております。本日のテーマはナイジェリアにありますアブジャのスワシアの事務局、そしてスワシアのチームが現地で一体どういった活動をしているのか、そして私たちが、昨年から始めた日本語教育ですけれども、どのような流れになっていて、どれくらいの人たちがそれに関わっているのかということも詳しく皆さんと共有したいと思います。私がスワシアの創立者長島秀子でございます。皆さんにもっともっと私たちの活動について知っていただきたく、今日私がこの日本に帰ってきました時に FMYY のスタジオに訪れて、今このようにして皆さんに語りかけているわけです。
Welcome to FMYY。 スワシアの代表でもあります長島秀子さんですけれども、私は FMYY のキムチアキと申しますが、今そのお衣装ですね、きらびやかな、ピカピカもしていますし、その柄というかそういうのもすごいんですけど、それは民族衣装ですか？
はい、そうです。ありがとうございます。気づいていただいて嬉しいです。気づかない人はそんなにいないかと思うんですけれども、全体的に赤くてですね、それで黒い線が入っておって、結構目立つ衣装だと思いますが、これは現地では人気の衣装で、アンカラと呼ばれています。
アンカラ。はあ、それ、はい、意味は何かあるんですか？アンカラって。
そうですね。ちょっと意味はわからないんですが、うん、流行っていて、現地でよく見かける衣装です、
うんうんうん、スーツですよね。ブラウスみたいなのとスカート。
そうです、トップとそれからスカートがあって、うん、このスカートが長くてですね、うん、足首までに届いている長さなんですけれども、まあ、私が気に入ってるのはですね、まあ、この、フリルのようなデザインで、ところどころカバーしていて、それで袖が、まあ、この、とても涼しいんですね、この。
ああ、そうですね。シースルーになって、お肌が、はい、なんかレース越しに見える。
そうですね。うん、それと、それから、このお腹のところをカバーしているフリルもありましてですね。うん、ちょっと中年の私には、なんかお腹が出てきた時に隠せるような、まあ、そういったスタイルなので、うん、気に入ってます。
お帽子みたいなのも被ってらっしゃいますよね。あれは、常にその民族衣装っていうのはやっぱりターバンのようなもの、ハットのようなもの、そういうものをつけるってことになってるんですか？
そうですね。ほとんどの場合は、まあ、現地ではラッパーと言ったりなんかするんですけど、
ラッパー。
うん、タッパーに巻きつけて、それで自分で縛ってるんですけれども、今回の場合は私は現地のこの、テーラーさんに頼んで、まあ、このデザインは私が、お願いしたんですけれども、この黒い、刺繍のようなフリルを周りにつけてもらって、それから、バラの花もつけてもらいました。
なるほど。はい、やはり色合いというのがですね、そこのアフリカの人たちの肌の色に非常にこう映えるような、そういう色合いをよく使われてらっしゃいますよね。
そうですね。割と、まあ、カラフルですか。うん、緑とか赤とか、うん、オレンジとか黄色とかそういった色を使うので、うん、本当にもう目がもうハッとするような、そういったカラーだと思います。
この服装っていうのも女性のその、地位とかいろいろなことにも関係すると思うんですが、西洋風の服装をするのか、それとも民族的な服装をするのかっていうような、TPAO っていうのはあるんでしょうか？
そうですね、 まあ私もちょっとね、気づいてきたんですが、最近になって。はいはい、地位の低い方たちと、地位の高い方たちって、ちょっと聞き方が違うなと思いましてね。地位の高い方たちは、頭にたくさん巻きつけるので、大きく見えるんですね。
はいはい。
地位の低い方たちは、ちょっと自分でもうさっと巻きつけよったような感じで、うんうんうん、そういった意味で、その、まあ、経済的な状態がわかるのかなと、まあ、そういうふうに思います。はい、インドのサリに行ってますね、うんうん。インドでもそういった感じがありますね。
そうですね。特に女性にそういうものが、色濃く出るっていうのは、やはり女性と男性の地位っていうようなところも少しあるのかなと思いましたけれども、なるほど。
はい、
サリンにも非常によくわかるカーストのこの段階がよくわかるっていうのを現地の方が言ってらっしゃったのを思いましたので少しお聞きしました。
ニュース、ミュージック、フレンドリートーク That's FMYY。
ナイジェリアなんですけれども、
はい、
例えば日本からはどのようにして行けるところなんでしょうか。
ですね、私はいつもエミレッツかルフサンザを利用して、それでだいたい30時間ぐらいでしょうかね。
30時間、
まあ長い方ですけれども、もうちょっとつながりが良ければ20時間で行けるかもしれませんけれども、まあ、私の場合はドイツに泊まったりとかフランスに泊まったりとか、まあそういうことをしているので、そのくらい時間かかってます。でもその方がですね、休み休みできるので、ですから私はその方がよろしいんですけれども、まあ20時間も、そのままぶっ続けて座ってるっていうのはちょっと大変ですのでね、はい、
なるほど。そしてこのナイジェリアの、アブジャっていうところに、スワシアの事務所があるんですけれども、
はい、
気候的にはどのような感じなんでしょう。
そうですね、気候といっても年がら年中そう変わるもんではなくって、
うんうん、
梅雨の時だけ、それはだいたい6月から9月ぐらいまでなんですけれども、雨が非常に降る時期があるんですね、
うん、
それ以外の時はまあ、大体、日本の夏みたいな感じで年がら年中暑いんです。
はい。
で、梅雨期の時は、土砂降りの、時が集中して、雨が降るんですね。
うん、
それも、そんな長くなくって、例えば、まあ、1時間ぐらい土砂降りが続いて急にカラッとなったりとか、
はい、
まあ、そういった繰り返しですね。
うーん。
ですから、あんまり集中して雨が降られると、それが洪水になるという
、はいはいはい、
量になったりなんかします。
ええ、
ですけれども、また止まったら、もう雨が降ってたのを忘れたようにからと、いい天気になったりなんかして、まあそれも日本とは違うところかなと思いますね。
はい。そしてそのアブジャに、首都ですね。
はい。
そちらに、スワシアのオフィスがあるということなんですが、
はい、
オフィスはどんな感じの建物になっているんでしょう。
そうですね。普通のショップの建物が、だいたい、一部屋ですね。まあ、6畳から10畳ぐらいでしょうかね。そのくらいの小さい、まあ、部屋なんですけれども、3つぐらい並んでましてね、部屋が。で、そのうちの2つを借りてるんですけれども、うん、あ、6畳じゃないな、もうちょっと大きいと思いますね。
はいはい、
まあ、そういうところで、はじめは、日本語を教えるというふうに考えていなかったので、まあ、小さいオフィスで、まあ、私たちが、現地の事務局として借りました。
はい。そしてですね、そういう現地の事務所もあり、それからまた日本での事務所もあるんですけれども、これはですね、日本とナイジェリアを中心としたアフリカの女性と子どものサポートをする。どういう意味合いでのサポートを考えて、この NPO を立ち上げられたんでしょうか。
そうですね。まあ、もともと私はもう非常に女性と子供が営みつけられているというふうに信じておりますので、信じているというか、実際に見てきましたのでね。現地の場合は、ナイジェリアの現地では、まあ、女性という存在はもう、はっきりと、男性とは分かれておりまして、ほとんどはもう家に引きこもって、 って、それで料理と洗濯、子供を育てるということに集中しているんですけれども、うん、何かとまたそういった弱い立場にあるものある人たちを暴力を振ったり、それから窮地に陥れたりして、それで周りの人が誰も助けないという状況が多いんですね。これがもう分かったのは、自分がそういった状況に追い詰められたこともありましたので、私にとっては非常にもう最悪の経験だったんですけれども、まあ、結果的にはですね、現地の女性の気持ちが普通より分かるようになったかなと思ってます。婚約者がいたんですけれども、まずはですね、まあ、自分の銀行口座を開くことが許されなかったし、
はい、
で家の中に引きこもるように、まあ、もちろん強要されたという感じではなくてですね、うん、女性というものを外に出るものではないと。
あ、で、そうなんですか。
それで私の場合は色が白いから、で外に出ては目立ってしまうし、悪用されたら困るからということで、
あ、はいはい、
で家の中にいた方が良いと、うん、で家の中にいてはいたんですけれども、その当時は悪いことではないかとは思ってなかったんですけれども、まあ、そういったことが続くと本当にストレスがたまりますのでね、うん、結局のところ、まあ、そういったふうに扱われている女性が多いなっていうのはだんだん分かってきまして、うんうん、それとですね、何か家族に悪いことがあると、女性のせいにしたり子供のせいにしたり、
うん、
まあ、そういった言動が頻繁に見られましてね、結局のところ政府の方でもですね、政治的にも法律的にも、女性は私の場合は、まあ、婚約者で、それで招待されていたから、自分で、他のに住むところを探すことも許されなかったんですね。
あ、そうですか。で
結局のところ、うん、彼がですね、暴力を振るってそれに対して訴えても、それが、聞き入れてもらえない、
うんうんうん
うん、そういう事態を一時非常にそういった事態に遭いまして、で自分で他の場所を探したりなんかしたんですけれども、それも法律では許されてないんだということが分かりまして、で結局のところですね、これも私だけでなくて、それで女性の多くがそういった目に遭っているんだということがだんだん分かってきましてね、女性は人というよりも物として扱われている。で、他にも、まあ、気づいたこともあるんですけれども、例えば女性は太っていた方が良いと、
うん、
そういうな、よくでも食べさせられたとかしてたんです。
ちょっと家畜っぽいですね。
そうですね、うん、ある意味では、まあ、コモディティって言うんでしょうかね、英語では、
うん、
まあ、今の日本ではちょっと考えられないですけれども、うん、昔には日本でもそういう考え方ありましたよ。
そういうことありましたね、はい、
ありましたよ、
うん、
で、まあ女性はですから一旦結婚したらその男性の
所有物、
所有物になってしまうと、まあ、そういうふうな考え方でした、う
ん、これはですね、宗教上とかそういうことではなくて風俗というか慣習っていうことですか。
そうですね、みんな当たり前と思ってるような感じがしましたね。
なるほど。
あまり質問、私は質問がすごい好きなんですけども質問すると嫌がられましてね。
あ、論理的なその、こう解明を説明をすることができないっていうところも、これは当たり前だから普通だから、そういうものだからというようなところにあったのかもしれないですね。
そうですね。
はい、そういう中でやはり自分事として感じたことを、今度はそのナイジェリアを中心にして、女性とかそして子供、弱い立場の人たちですよね、その人たち自身も人権がある、ヒューマンライツっていうことであるっていうようなところでこの活動されてるとは思うんですけれども、
はい、
今回ぜひ大変な人気になった日本語教室、先ほども少しおっしゃいましたけれども、日本語教室を開かれたっていうところを聞かせてください。
はい。これはですね、昨年のまあ9月ぐらいでしょうか、ナイジェリアの事務局を立ち上げ て、もう1ヶ月か2ヶ月しないうちだったんですけれども、日本語を教えてくださいという、まあ、あの近所の方がおられまして、で、あの、週に1回ずつ5人ぐらいから始めて教え始めたんですけれども、あの週が重なるごとにその人たちがまた別の人たちを連れてくるんですね。
大人の方ですか？
大人もおりましたし、それから子供もいまして、で、それで毎週毎週だんだん増えていくんですね。気づいたらもう50人ぐらいいましてね。でクラスを分けなくてはならなくて、はい、で、今度は小学校でも、やってみないかという話が出まして、で、生徒の一人が小学校に行って話してきてしまったんですね。で、校長が話したいと言ってるから来てくださいと言われて、それで、まあ、半信半疑で言ったら本気で日本語のクラスを始めたいというふうに言っておられたので、じゃあそれじゃ始めましょうかということで、それでもうそんな長続きはしないだろうと思っていたので、まあ、ただでもいいですということで、まあ、無料で始めたんですけれども、はい、で初めは週に2回のはずだったんですけれども、はい、1時間じゃ足りないからということで、それぞれのクラスが今度は2時間ずつになっていましてね。そして今度は先生たちも習いたいというふうに言い出しておりまして、はい、それでじゃあ月曜日教え始めてくださいということで、でもう私はちょっと手に負えないから、はい、それじゃあ私のアシスタントが2人いたんですけども、ええ、2人とも結構話せるようになっていたので、うん、その2人に任せていたら、
ええ、
そしたら今度は事務局の方のその小さいショップの方なんですけれども、はい、そちらの方にもう生徒が増えてきて、今度はもうその生徒たちが入りきれないほどになってるというので、じゃあ小学校の大人のクラスの方に回ってもらいましょうかと。
ほう。
でそちらの方に回っていってもらううちにもう200人以上ぐらいになっていて。
ちょっと学校じゃないですか。
そうですよ。ですからこのまま続けていたら私たちも非営利団体ですので、でお給料払ってるだけで破産してしまいますので。
そうですね、
ですからそしたら今度は助成金をいただくか、それか来てくださる方に費用を要求するかしないといけないなと、考え始めまして、それでもうすでにアブジャ大学でもその話が進んでおりまして。
そこまで行くんですか？
ア
ブジャ大学ってアブジャの、まあ、その名前がついているということ、大きい大学ですよね。
そうなんですよ。実は自宅で始めた日本語教育が、今度は小学校にも広がって、それで生徒が増えてるんですけど、ということを大使館の職員の方に。
日本大使館。
日本大使館の職員の方に申し上げましたらですね、それじゃあ、アブジャ大学の方にも行ってみてくださいと言われまして。行きましたらですね、バイスチャンセラーといって副学長の、
はい、
に呼ばれておりまして、それで正式にあなたには教えていただきたいと。
大学で。
はい。
ほう。
で、他に日本人がいないからあなたに任せたいというふうにおっしゃっておられましてですね、はい、その教授さんの中に一人日本語がベラベラの方がおられて、その方は九州大学を卒業された方なんです
けど
ね。
日本のね。
はい。でその人は、まあ、自分で日本語教育のクラブを作っておりましてね、その大学で、はいはい、ぜひとも私にからお力をお願いしたいというふうに彼の方からも言ってきましてね、はい、彼が九州大学の方に連絡を取りまして、それで教授さんに日本語を教えてほしいというふうに連絡してもなかなか来てもらえなかった、ナイジェリアと言ったら危ない危ないという返答ばかりで、それでなかなか来てもらえないからという話で、まあ、そういった話、まあ、そういった環境の中なので、非営利団体として、それで企画のために来た、まあ、このスワシエという団体なんですが、いつの間にか日本語教育ばかりになってしまっておりましてね、いつの間にか。でこれではいけないなと、まあ、今何とかして、まあ、方向を考えなくては今考えているところです。
You're listening to FM YY.
これだけそのナイジェリアのアブジャというところで、その地域の人から、そしてまた小学校の校長から、そして大学の方も日本語教育っていうことを考えられるっていうのは、何かメリットがあるということですか？
ですね、私の方もそれについてどうしてこんなに日本語に興味があるんだろうと考えていたんですけれども、なんか語学っていうことにすごいアピールするらしいですね。で、特にお金儲けができるからとかそういうことではなくて、はい、異文化の考え方というのを知りたいという、はいはい、そういった知的な要求という好奇心があって、うんうん、で、これももしかするとですね、なかなかナイジェリアという国は私から言わせてみると、オパチュニティっていうのが少ないから、
うん、
それで、異文化の方に目を向けるのかなと今考えてます。うんうん、例えば日本文化に限らず、日本語に限らず、ドイツ語とかイタリア語とかフランス語に興味がある日本ナイジェリア人が多いのでね、うん、ですから私たちは私たちの団体ですけれども、なかなかですね、私たちみたいに、現地の方とこう交わってるっていう外国人はなかなか見かけませんでしたのでね、私の場合は、は
い、
ですからとっつきやすいと考えられたのかもしれないです。
なるほど。しかしながらですね、スワシアの求めている、やはりそこにある問題、ナイジェリアの社会的な問題、特に女性と子どもの問題っていうのを、こうそこの地域の人たちにこれはやはりおかしいんだよっていう伝えていくっていう一つのツールの中で、日本も昔そうだったけれども、そこを乗り越えたことでこのような発展も、一人一人のその力を輝かしていくことで、日本的な発展もあるっていうような、そういうものをお伝えする入り口としては日本語教育、そしてまた日本のそのより良い社会になっていく一つの道筋としてお伝えできる、チャンスではあるかもしれないですね。
そうですね、もうすでに彼らの場合は考えてると思いますね。そのくらいの発展はあるんではないかと。今の時点ではなかなか前には進まないけれども、この日本語を学んでみて、もっともっといろんなことが将来に期待できるのではないかと思いますね。
なるほど。
というのは政府関係とか役場なんかに行っても、何かをしたいとかそういうふうな、職を求めたりしてなかなか返事が来なくって、それで待ってばかり行って、
はいはい、
それでもういつも自分たちはこうなんていうのかな、電気はなかなかつかないし、
うんうん、
それから水も時々止まったりとか、で生活の中でそういった不十分さ、不便さがいつも、うんうん、いつも囲まれていて、そういう中で、自分たちの国にはあまり期待できないんではないかと考えています。
はい。
ではないかと思いますね。
そういう中で、違う文化へのこう突破口っていうか、そういうようなものに、言語っていうもの、その向こうの世界を見たいっていうようなところもあるのかもしれないですね。
そうですね。そういった傾向も、こちらに来られるナイジェリア人の中でも、そういった傾向を見られるんではないかなと思いますね。彼らはすごい勉強したりとか、一生懸命なんかやっておられるし、すごいよく働くし、で、アメリカでもそうでしたがね、アメリカにも結構いましたけれども、で、自分たちの国から離れるってそんな楽なことじゃないと思うんです。それだけの勇気が必要だと思うんですね。それも見知らぬ国に行って、それで何のサポートもなくって、そんな中で、そんな環境の中で自分たちはこの国を出て、それで海外に行った方が将来に何か期待できるというふうに信じて出ていくっていうのは並大抵ではないと思いますね。
はい。しかしながら、そのナイジェリアと国にも内在する素晴らしいパワーがあるっていうことも、実感された長島さんだからこそ、そこの現地にオフィスを求めてされたっていうふうには思います。
私が本当に、惹かれてるというか、私にとって、なんかエンパワーメントにもなってるっていう部分があるんですけども、ナイジェリアでは、 なんていうのかな、対話っていうのがすごく非常に深く話し合うっていうことができるっていうことを私は楽しんでるんですね。と、まあ日本は文化的にも技術的にも発展はしているんですけれども、後退している部分も気になるんですが、というのは対話がなくなってしまった。で、なんかぶつかり合いとか、それからあの意見の食い違いがあったりすると、急に話さなくなるとか、
はい、
そういうのがちょっと私はあの若い人たちの間で目についてたんですけど、こんなこと言ったら怒られるかもしれないですけども、昔はもっとよく話してたと思うんです。とことん話して、それで、あの解決に行き着くっていうことも結構あったと思うんです。対話が少なくなってしまって、でコンピューターにこもってしまって、メールとかあのスマートフォンだけでコミュニケートして、それであの嫌になったらやめると、なんか人間関係が薄くなってしまったような、そういった気がするんですけども、ナイジェリアの場合はなんか昔の日本に帰ったみたいに、本当にとことん話し合うことができて、いろいろ不便で不自由なこともあるんですけども、それを言ったりして、それで嫌がって逃げるという人はいないんですね、まずは。で、賄賂とかいろんな嫌なこともありますけれども、悪いこともありますけども、それも話したいだけ話すことできます。
なるほど。
ですからそういった意味で、まあ、このまま続けていて何か解決方法が見つかるんじゃないかと考えてるんですね。
はい。やはりあの両方違うものをつなぐことで両方の良さを認め合うとか知り合うっていうことのために、日本にもそしてまたナイジェリアにも事務所を置いて、そこの情報のやり取りをしたいということで、メディアを使うっていうことでしょうか。
はい。 Okay, the connection between Japan and Nigeria. I am hoping that there will be a lot of things that we can do together, and we can learn something about each other. The one thing that we probably we should be aiming for is that we can be the human being by connecting each other. You know, because we are living in this physical world, we may look at our outside appearance or linguistic difficulties or obstacles, the prejudice and the colors of the skins and the rumors, the media, the bad rumors. We have many things that we cannot overcome sometimes to reach out to another person. It's not about just between the Japan and Nigeria, but when we are trying to build some peaceful world, then there's a lot of obstacles. I think mainly all those obstacles are something called prejudice, that we fear something that we think is a big wall, big barriers. But our basic selves are, we are structured in a very similar way. We have a physical body, the mind and the heart and the emotions. But we can pay attention to our higher self, not our very basic, something to hate or anger, that bad emotion. Instead of doing this, let's do this. Like, we can look at our higher selves internally, because we all like to love and we like to respect and we like to be compassionate to others. And we have this kind of very good elements. And those elements, if we emphasize, if we encourage ourselves to do so, and then that's where we can start building the peaceful world around ourselves. And that takes some, courage, but I know we can do it. And I think that's the only solutions to create a peaceful world. Because, you cannot keep on hating or angering or disrespecting or looking down on others. This is the obstacles for ourselves to be the real persons. So I'll think about something more clearly next time. I'm just speaking from my heart, you know, something that I always feel. Thank you very much for listening.